ヌポルト。もう1ヶ月2ヶ月ぐらいになるかもしれません。久々です。ヌポルトです。このお時間はですね、スポーツ関連のことをうだうだと喋る番組です。不定期番組です。ということで、今週なぜヌポルトをやるかというとですね、日本代表の試合が2つありました。サッカーではないですけど、1つは野球、そして1つは バレーボール。
もうバレーね。
ということで2つありましたんで、ちょっとお届けしようかなと思っております。みんな、あの野球の試合を見ました？
野球、バレーは面白いと思うけど、野球
は、いや、野球は面白いよ。
面白いかな。
あのね、やっぱり一回も負けられないスポーツっていうのはやっぱ面白い、うん、あのね、あ、プロもここまで真剣にやるんだっていうところ。だから日本の野球の代表って負けられないじゃん、韓国と台湾と、その格下じゃない、言ってみれば、
うん、
その中でやるプレッシャーっていうのを感じつつ、その全力でやるっていうのがよくわかるね。今回の日本代表はある意味はサッカーの日本代表に見習ってほしいぐらい、みんなこう気合がすごい入ってますよ。
へー、私も一試合見たけど、うん、普段さ、その負けても少々いいリズムでやってるじゃない、プロ野球って。だから余計そうなのかね、気合の入り方が全然違ってたね。
だからボテボテの内野ゴロでも、もう全力で頭から一塁にヘッドスライディングするぐらいの勢いなんですよ、みんなが。
ほうほう。
だから松坂なんかも前日寝られないぐらい、なんか顔真っ青になってたらしい。
へー。
それぐらいやっぱその負けられないっていうことがどういう意味なのかっていうのをみんなが分かってるから、
うん、
だから、あの、わっ、やっぱ野球の面白さってこうでしょうっていうのが本当よく分かったね。
それはそうだね、
うん、うん。だから言ってみれば日本シリーズも短期決戦って言うけど3回は負けられるのよ、
うん、
でも今回は1試合も負けられないっていう試合じゃない、
うん、
組み合わせによると、うんうん、それの野球ってやっぱこんなに違うんだっていうぐらい違う。
なるほどね。
ただね、日本の野球ファンっていうのはお前ら本当に野球ファンかよってちょっと思ったね。
というのは、
今日の韓国戦はまだ良かったけど、1戦目2戦目ってね、スタンドガラガラなんだよ。
ああ。
いや、こんないいメンバーで野球してるのにお前らは見に行かないのっていうさ、
うん、
サッカーは絶対に満員になるじゃん。
だからチームで結局ファンとしては、うん、そのチームに対しての球団がファンであって、個人的なのはどうでもいいってことなのかね。
そこがよくわかんないね、
うん。
いや、だって言ってみればさ、あの、上原が投げて、上原が投げて城島が受けるみたいな、そのガチンコの試合なんか見れないじゃないですか、
う
ん、
そうね、それは見れないね、間違いない。
でオールスターでも要はガチンコじゃないじゃないですか、
うん、
で日米野球でもやっぱガチンコじゃないじゃないですか。
違いますね、
うんうん、その松坂みたいなのがもう全力でやるからね、
うん、
隠した相手でも、そりゃ良かったよ。
それは確かに見物だろうね、まあ、うん、シーズン中のそのプロ野球とは違ってね、うん、
うん
うん、私見てないんだけどね。
あ、そうなんだ、
うん、
でね、今回、メンバーもいいメンバー揃えてんだよ、
うん、
要はあの巨人的な、
うん、
4番ばかり集めとけみたいな、
うん、
そんなのではなくて、
うん、
まあ1番はやっぱり松井、うん、まあ、これは当然ですよね、うん、で2番はあの知らないと思いますけど、ヤクルトの宮本、
はいはい、
これ
は
河合と同じくらいバントの名手だね。
あ、そう、うん、
だからあんまりヒッティングというよりもバントっていうか、
うん、
そういう堅実なこう裏方も揃えつつ、
うん、
5番にあのすごい選手なんだけど全然花のないあの柔らちゃんの旦那の谷くん。
ああ、花ないね、あの人はね。
本当に花がないよね。
どうにもなんないね。
あのね、1年間の、
うん、
シーズン、1年間の、二塁打最多記録かなんか持ってるんだよ。
あ、そうなんだ。
二塁打っていうのもすごい中途半端じゃない。
微妙だね、なんかね。うん、
よりにもよって二塁打かよ、みたいなね。その、うん、花のなさが目立つんですけど、
うん、
まあ、でもこの人に2戦目救われたみたいなところがあった
り。あ、そう、
うん。あれ、いいメンバー揃えてんだよ。
うん、なるほどね。
うん、だから、あの、長嶋さんも、うん、あの、好きに揃えていいよっていうと、 あ、こういう集め方するんだっていうね。
なるほどね、
うん、だからあの巨人だから、巨人の長嶋さん時代ってひどかったじゃない。
しそうだ
よ、ね、今もひどいけど、うんうん、だから長嶋さん時代がそういう考えなのかと思ったけど、
そうじゃないんだよね、
今回は違うね、
うん、
だから4番バッターっていう人は逆にいないくらい。
なるほど、
うん、繋いで繋いで、うん、みんな気持ちでゲームを運ぶんだ。
でも城島なんかは結構打つんでしょ、ガンガン。
あの人意外性の人だからね。
あ、そうなの。
あのストライクゾーンがあの人だけ別なのよ。
あ、別なんだあの人は。
なぜそこを見逃してそこを打つってタイプの人だから。
でもプラスマイナスゼロだから OK。
そうそうそうそう、
うん、
そこがホームランっていうタイプの人なのよ、うん、
あ、なるほどね、
ちょっとわけわかんないっすっていう、うん、だからピッチャーも逆に攻めようがないみたい
な
タイプの人なのよ、
ね、そこが狙いなのかな。
ただ城島もやっぱ貫禄がついてきたね、
う
ん、
そうね、うん、結構ついてきたね。
あのやっぱり日本一のキャッチャーに近づいてるなっていう感じがね。
そうね、
ますよ、あの、うん、これ本当にね、野球嫌いな人もぜひ見てください。あの1試合もやげない魔球野球ってこんなに面白いのかっていうのが、うん、分かると思います。見てくださいって言っても今日で終わりなんですけど、
まあね、終わっちゃったね。
そうね、
ただあのアテナに入ってね、で、うん、これできるだけね、この次のオリンピックで金メダル当選取って、
うん、
アメリカコールド負けぐらいにして
行
ってほしいのよ。
そうね、うん、
そうすると次のオリンピックは絶対メジャー全力で来るから。
そうね、
そうなってくると本当に野球っていうのが面白いことになるという気がしますよね、うんうんうん、だから本当メジャーの全力と日本の全力の戦いとか見てみたいじゃないですか。
あれさ、なんだろう、あのほら、まあ、海外で働いてる選手たちは、うんうんうん、まあ、出れないっていうこと。
今回は出れないな。
それはなぜ、
だからアメリカ側が、ね、メジャー機構側がなんか言ってるんじゃない。
やっぱそうなんだ。
だと思うよ。だからメジャー側を引きずり出す感じで、
うん、
だからアメリカがだから日本と当たって、うん、それこそ7回で 10-0 ぐらいでコールド勝ちしちゃうと、もう絶対アメリカのプライドで、
う
ん、次のオリンピックがメジャーものすごいメンバーで来るはずなんで。
それは来るだろうね。
で、そうなってくると本当に面白い野球っていうのが見れるんだよね。
日本人のね、向こうで メジャーでやってる選手たちも、まあ、
戻ってきて4番が松井でみたいな、1番が一郎でみたいなさ、
うん、
でピッチャーは野茂だみたいな、
うん、
であのバッターがボンズですみたいな、うん、ものすごいことになると思うんで。
そうだよね、
ぜひそれだから、要はサッカーのワールドカップの面白さってのはそこじゃん。
そうだよね、う
ん、
でも野球はどうなの、他の国、ヨーロッパとかは
全然ダメです。要はもう日本とアメリカだけです。
まあ、キューバもあるでしょ、だって。
ああ、まあ、キューバも強いよ ね。
キューバはだって本当世界一の国でしょ、あそこは、うん、野球で言えば。
そうだ ね
強いらしいね、
うん、破壊力がすごいからね。でもやっぱ、うん、韓国とか台湾とか見てたけど、点差は開いてましたけどね、
うん、
いやそんなにもうっていう感じですね。で、
韓国の選手なんかも結構近頃は
メジャーに行ってるみたいですね。メジャーに行ってるからね、たくさん、
うんう
ん、だから拮抗してますよ。
そうね、
うん
うん、
でもやっぱメジャーのね、オールスターのガチンコと日本のオールスターのガチンコって見てみたいじゃん。
すごい、
ね、
そういえばあれでしょ、韓国の、今年アジアで一番打った人、
うん、
ホームランを56本出した人ね、うん、あの人もメジャーに行くんでしょ、確か。
行きます、来年ね。
ね、
うん。挑戦しますよ。だから、そういう面白いね、うん、あの、全然野球が面白い環境になってきてるんで、
そうね。
うん、あの、本当オリンピック、これでもうオリンピック決まりましたから、うん、ぜひ見てください。
うん、
それと次が、バレーボールね。
バレーボールね、はいはい。
女子バレー、
うん。なんか頑張ってるね、今回は。
うん。
まあね。
うん、3勝2敗だっけ結局。
そうね、うん、初め3勝取って、うん、イタリア、
3勝目まではすごかったけどね。
そうね。
3勝目まではこのままどこまで行くのかって感じだったけど、
うんうん、
もうニュースの歌は聞き飽きたけどね。セブンイレブン行ってもかかってるみたいな。勘弁してくれみたいな。
ただね、あのね、バレーボールはね、うん、ちょっと物申したいのが、
うん、
まずフジテレビの中継の方法、
うん、
これはどうかと思う、正直。
どういうこと？
あの、一人、選手一人一人にくだらないあだ名つけるじゃん。
あ、つけてた、つけてた。
パワフルかなとか。
そうだ、バカじゃねえか、お前らっていうさ。
なんとかの貧しゅ
そうなんだよ、本名で呼びゃいいんだよ。うん、プレーは見りゃわかるんだから。
そうだ、そうだ、
うん。あだ名っていうのは自然に湧き出てくることじゃない。
そりゃそうだよね。う
ん、ねえ、うん、それを頭からなんかつけんなよっていう、その見苦しさ。
あの、海外の選手にもついてたね。
うん、そうなんだよ、
うん。
それともう一つ、あの、会場でやってる、うん、なんか DJ っぽいやつ。
あ、はいはいはいはい、いたね。
あの、うん、コートチェンジの時で変に煽ってんだよ、うん、あのこじゃれた風に見せてるけど、
うん、
逆にそれがダサダサなのよ。
なるほど。そうね、
どうなのよって感じですよね、
うん、
それと言いました、そのメインキャラのニュース、 なんだよお前らって、この辺でバレーボールの品性っていうのをすごい下げてね、
うん、ユースっていうのがそのグループの名前ね。
そうそうそうそう、
はいはい、
そうなんだよ。だから日本コールの後にね、ニュースチャチャチャとかやってんだよ、そうだ、バカ DJ が。
バカだね。
お前、だからさ、お前っていう感じなのよ。
それは悲惨だね。
この本当放送はひどいです。も
う
最低ですね、その、なんか、アナウンスも解説も。
はあはあはあ、
バレてもっと本当は面白いんだよ。フジテレビがやるからあの程度の面白さでしかないけど。う
ん、なんかシャンをかけてるらしいけどね。うん、
ただバカなんだよ。
だからバカなんだ。
大バカだね。
どんな社運だって話だね。
うん、NHK がやると本当絶対まだ面白いって、
う
ん
う
ん。
そうね。純粋にその、
バレーボールが、ね、
魅力っていうか。
魅力っていうか分かるじゃない。うん、本当なんとかかなとかわけわかんねえって感じですよ。うん、
はい、確かにね、うん。
ただ、恥ずかしい。
恥ずかしいよね。うん、ただ、まあね、カムちゃんも言いましたが、初めの参戦は、すごいいい感じで運んできて、うん、日本の、うん、大型化がちょっと成功した光が、うん、今はあれだってよ、
うん、
大林があのメンバーに入ったら真ん中ぐらいなんだ、
う
ん、
あ、そうなの、
へ
ー、今そんなに大
型、そんなにでかいんだってよ、
あの高校生がいたよね確か、卒業したばっかりの、
うん、
あの人たちは
でかいんだってよ、
結構でかいんだやっぱり、
だから大林より190近くあるんじゃないの、
あら、そうなの、
俺なんか見上げるんじゃないか、
いや、それは見上げるだろ余裕で、
俺と大林とほぼ同じなんですよ多分、
あ、そうなの、
うん、
あ、そしたら結構低いね、
低いでしょ、
うん、
だから当時はでかかったけど、だから大型化を進めてきて、
うん、
今はその状態になって、
すごい、
でかいよ、
じゃあ世界にも通用する感じだね本当に、
うん、あの愛とだから一緒の年だったりするんですよ、
愛ちゃんと、
うん、
ああ、そうか、
すごいね、
で、うん、春高バレーとかやってるじゃないですか、
うん、
そういうので見てた人がもうすぐ実戦で世界と戦ってるっていう凄さ、
なるほどなるほど、
バレーボールはね比較的昔からそういう傾向って強くて、
うん、
中田久美なんかは高校行ってないですもんね、中学校から全日本入りだから、
うん、ああ、そうなんだ、
そういうのがすごいですよね、うん、若くて世界に通用するっていうのは、う
ん、そうそう、だから、中田久美は NHK の通信講座かなんかで高校のあれ行ってるはずだよ、
ああ、そうなの、
うん、だからあの人はもう昔からそのバリバリのセッターだったから、
うん、なるほどね、
うん、大林もとこなんかはね八王子実践っていう高校でね昔可愛かったっすね、
はいはい、昔はね、
昔は高校時代はね、いや、その時ちょっと頭打たれてた状態だから俺も、
ああそうなの、
その美的感覚がよく、
俺は大林は可愛い扱いだけどそれでいいのかって思ってた惑わされてるんじゃないかみたいな、
なるほど、
ただバレーボールのさ、
うん、
ハイレグ傾向っていうのはいつからなくなったの、
もうすっかりなくなっちゃったね、
そうだね、
大林の時代なんかはハイレグ、いや、はみ出してんじゃないですかぐらいの選手いたよね、
強い人ほど
はみ出してるね、
強い人ほど上にあるみたいな、
あ、そんなとこまで行ってたっけ、
キューバとかすごかったよね、
そ う, そ, う そ, う、そうだったっけ、
ハイレグ傾向があ
った、ね、だから日本で唯一だから大林がそれと負けず劣らずね、うん、
ハイレグで、
ハイレグで頑張ってたよ、
うん、
バキバキで、
うん、
あ、何あれで足を長く見せて威圧感ってこと
か、やっぱなんかあるんだって、だから未だにビーチバレーはそうなんだよ、
あ、そう、
強い選手ほどハイレグだから、
あ、そうなの、
本当に本当に、
かな、
いや本当なんだよ、
見るべきとこはそこなわけ、
そこです、
そこで、あ、こいつ強いぞみたいな、
何度だから強いとか、
こうダッてこけたらもうちょっと開いてっていうようなのが、まあ、ビーチバレーの楽しさなので、
なるほどね、
そうです、
うん、
まあ、下手したら出てんじゃねえかくらい、
あ、そうだ、じゃあマッパでやった方がいいんじゃない、
そうそう、そんなことがビーチバレーの楽し
み、あ、そうなのね、
いやいや、でも今回のねバレーボールから、うん、あれはハイレグ傾向っていうのはもうないんだと、
うん、
ちょっと残念に思う、
ちょっと残念だね、じゃあね、うん、
悲しいね、でも日本の選手もそこそこ見れる人になってきたよね、
うん、
それはなんでかな、なんでだろう、
なんでだろうね、
年取った
から、いや昔はありえないって人たちが多かったけど、
多かったね、
でかいからいいのかみたいな、
うんうんうん、選手してるけど可愛いよね、中畑久美なんかはやってる時代はあんまり大したことなかったけど、
うん、
どっちかっていうとタレントになって綺麗になったけどね、あの人なんかは、でもあれでしたもんね、
マスコが選手の時代とかは、うん、マスコ以外は見れねえって思ってたけど、
ね、
今回の見るといや、みんなそんなうわ見れないっていうほどではなくなってきたような気が、
昔一時日本のバレーってすごく弱くなってたじゃない、
うんうん、
そうだよね、
大垣の時代ですね、仙台ですね、
うん、
オリンピック出れなかった、
うん、
V リーグも大失敗でみたいな時だよね、
うんうん、そうね、う
ん、V リーグって何だったのって感じ夢だったな、
ね、今でもそんな感じ
あったね、そんな
のが、ただね、このバレーボールに物申したいのはやっぱ協会全体の流れが良くない、
ああ、それ昔から、
ね。まず私とても疑問に思うのが、うん、なぜ女性の監督が出てこないかわけわかんない。全日本に。
うん、
だから中田久美なんか名セッターだったから監督になる可能性って十分あると思うんだよ、
うん、
その前に、江上とかいい選手たくさんいるんだよね、うん、そういう選手たちがなぜ全日本の監督になれないのか、
うん、
ならないのか、その辺は基本的に問題があるような、
野球もそうだけどバレーもなんか古さをすごく感じる、
ね、感じるよね。
あ、
だから何度も言うけど、あのタイムアウトの時に、
うん、
監督が選手に言う言葉が、うん、今頑張れ今頑張れなんだよ、
うん、
いや頑張るためにどうするかっていう方法論がお前らの仕事じゃないのかって俺は思うんだけど、
今頑張れって言われてもずっと頑張
る。そうなんだよ。それは当たり、それは当たり前だっていう話なんだよ、うん、だからどう点を取るためにはどうするかっていう方法論をお前らは授ける必要があるんじゃないかって思うんだけど、
うん、
未だにそうなんだよね、
うん、
だからこのケースの時にこの人はこの辺の確率でこういう割合でアタックを打つからみたいな、
うん、
そういう緻密の計算っていうのはないのかなって、本当バレーボールはすごい疑問に思う。
相手のあそこに気をつけろみたいな、ね、
そうそうそうそうそう、うん、だからこの人はこ この状況の時にここに返したら 90% はここにあのレシーブを出すから、
うん、
トスは大体この辺だとかっていう分析はある程度できると思うんだよね、
うん、
その辺をベンチから言ってる試しもないし、
うん、
そういうなんか本みたいなのを持ってる人もいないんだよ。
なるほど。
バスケットはなんかあるよね。
バスケットはだからちゃんとフォーメーションが60ぐらいあるからね、
うん、
ケースバイケース、
うん、
でその中でちゃんとボードがあってこう行けよっていうのを全部指示するから、
うん、
局面によってもね、
うん、
だからそういう体系だってないっていうのがまずおかしいなと、
うん、
それからやっぱりね、選手側もね、
うん、
プロになりなさい、
う
ん、強くなりたいんだったら、うん、だってせっかく大林がセリエ A で頑張ってたよ、うん、その後に一人も行ってないんだよ、
うん、
プロになれる土壌があるのになる勇気のないやつらなんですよ。
で、日本の V リーグってあれプロじゃないの？
プロ契約してる人たちもいますけどね、
うん、
あのその中でもやっぱり実業団ですよ。あのだいぶチームなくなったじゃないですか、う
ん、ああ、なんかどっか撤退したんだよね。
富士フイルムとか撤退したのかな、もう、
うん
うん、名門だったし、
日立は、
ああ、うん、そう、日立もなくなったのかな、うん、大林が行ったところもなくなったんですよね、う
ん、今ほとんどどこも閉めてるよね。
そうなんだ。
続々今閉めてるね。やっぱり厳しいんだろうね。
そうだから男女合わせて、
うん、
プロになってるのって日本のキャプテンの加藤だけなんですよ。加藤ってちょっとやさ男の身長の低い、あの見たら分かると、いい男のね。
でも例えば海外なんかはどうなの？その女性の監督っていうのはやっぱりいたりする？
いるよ。
あ、そうなんだ。
であの V リーグの中にも女性の監督って確かいると思うんですよ。
あ、そうなんだ、なるほどね。
ただ日本代表の監督にならないんだよ。
うん、
それもよく分かんないよね。
そうね、
うん、
なんだろうね、それはやっぱり
分かんないです
。だからバレーはでもあれよね、その女子バレーしか見る気しないよね。
男子バレーはね、
なんね、見る気しないでしょ。
男子バレーって今どうなの？
いや、でも男子バレーすごいことになってますよ。
何？
いや、サーブってこんなに早かったっけっていうさ。
へえ、
だから面白くないんだよね、
うんうん。
バレーの昔の楽しさって要はあのサーブ権の取り合いみたいなところで、
はいはい、
この大きな試合の流れがこうドーンって変わっていく瞬間っていう楽しみがあったじゃないですか、
うん、
今それがないんだよね。
拮抗してるんだ。
だからもうポンってあのサーブ入れたらもうそれでいってんだから、
うん、
要はパワー&スピードっていう日本に一番不利な状態なルールになったからね、
うん、
だからサーブがもうなんかとてつもなく早いのよ。それで決まっちゃうくらいの。だから日本はいつまで経っても勝てないだろうなって思うね。でもそんな中でだからセリアなんかはアメリカ人もイタリア人もいっぱいいて、
うん、
年中そういう試合やってるわけじゃないですか。
そうね、
でその中で揉まれているリーグがあって日本人もある程度活躍できる土壌があるのに、
うん、
なんかこう閉鎖的になっていかないっていうのがね、うん、やっぱ全然ダメだろうなっていう気がするよ。
そう、ね、
だから今回の女子バレーの強さもある種俺はもう一過性のもんだと、
うんう
ん、勇気が
たまたまいいのが出てきた、
出てきたっていう、
うん、
でそれがまだノーマークだったっていうだけの話で、
そう、ね、
まあ、今から試合重ねていくと必ずマークされるだろうから、
ね、
もうダメになっていくと思うんだよ、うん、だから、うん、その前にあの2人にはぜひ海外に行って、
うん、それはでももう今回のその大会でさ、かなりその名前が売れてくから、うん、その海外の方からオファーっていうのが来たりするんじゃないの、
うん、来るとは思う。いや、日本人も来てると思うんだけど断ってんだろうと思うんだよ。
ああ、そうかもしれない、
ね、うん、バレー選手とあの辺の踏ん切りがね、あのバレー選手、女子バレー選手ってちょっと宗教的なとこあるから。
ああ、そうなんだ。
おかしいよね、だからその、なんていうか監督が 神様じゃないけどそんな感じで、うん、でなんていうか
恋人
を作っちゃダメとか ね、だって、ね、海外の選手なんかモデルの仕事してたりとか、うん、なんかね、うん、彼氏と一緒になんか歩いてたりみたいなことやってんのに、
うん、
日本すっごい宗教的だからね、うん、選手と監督の関係って、
うん、そうだよ、なんかそれ彼氏を作っちゃいけないとかっていうのはなんか聞くね、うん、
でしょ、作るでしょ、うん、
いや、
いやでも今はすごい寮みたいなんていうか、もうそう拘束されてるみたいな、北朝鮮みたいな話、
そうそういう話
すごいな、
そうだよね、うん、だから強くなりたいんだったらもうとっとと海外で俺は試合プロとしてやることをね、やっぱそれで食っていくんだぐらいの気合いのある人たちが出てくるわけで、
うん、ね、
その中で戦っていくっていうのはやっぱプロにならないと無理だよ。だからその辺日本の男子のキャプテンの加藤っていうのは先に気づいて、うん、セリエ A って、うん、で本当はセリエ A であのセリアの、オールスターと世界連合っていうので向こうで試合したんだけど、その時に世界選抜に選ばれてたよ。
ああ、そうなの。
加藤なんて。
で、
ね、わざわざセリアである程度地位があるんだけど、うん、次の大会を見据えてわざわざちょっと格下のギリシャリーグに今行ってんだよ。
あ、そう。
だからセリアの日程に合わせると全日本の試合が出にくくなるのかな。
はいはい。
そういう関係でもうしょうがないからって言ってギリシャで今やってるんですよ。それぐらいやっぱ気合い入ったやつがどんどん出てこないと、それは勝てないよ。
そうだよね。
まあ、いくら日本の中の V リーグとか言っても、確かあの女子 V リーグの女子はあれだじゃなかったかな、あの外人選手入れちゃいけないとかなんとかそんなルールになったね。
ああ、そう、
わけわかんないって感
じ。もういいんじゃない、ほっといて。
そうでしょ。だから今回もこうあの二人にはね大きく育ってほしいけど、うん、ちょっと一過性かなと、だからこの目を潰さないでほしいなという。
あの二人がね、まあ、もうちょっとこう育ってきて、
うん
うん、その海外
にあの二人行ってね、で、うん、あの二人中心に日本の女子バレーのチームが組み上がってくるようになると、うん、
だからその彼女たちに新たな突破口を開いてもらってね。
そうだね、
うん、うん、まあ若いしさ。
そうなんだよ、
うん、ガンガンそのなんだろう、そのハングリーさっていうかさ、
うん、
でね、まあ、向こうに行ってもらって、うんうん、バンバンそう活躍してもらって、
ね、世界のトップをやっぱね、
見てもらって
ほしいなという気がしますね、うん、
はい。
まあ、日本代表の試合はこの2つで、
うん、
最後に、ビッグニュースが飛び込んできたのが、
うん
うん、あけぼのが、
うん、
K1 へ、
直したんだろうね、
うん、
ピックラですね、
よっぽど相撲協会嫌いなんだろうね。
いやー、あれでしょ、何、年寄り株、
あ、うん、がつけない、得られないか、
かわいそうな話ですよね。あれだけ活躍したにもかかわらず、うんうん、あと2年ぐらいの間に
3億ぐらいか、
年寄り株を誰かから譲ってもらわない限りは、
うん、
協会を出なくちゃいけないみたいな。
あれってさ、なんだか僕もよくは知らないんだけど、なんかもう決まってるんだってね、
数が決まって100何十か、
ね、うん、だから偉いとかその何すごいとかっていうのはあんま関係ないんでしょ、あれって。
へー、
うん、組織力っていうか、その部屋がどれだけ持ってんのとか、
うん、
力関係っていうか昔ながらのみたいな、うん、だから、うん、あけぼのってね、ある一代の相撲の、ね、作ったわけじゃない
ですか、トップですからね、うん、要は野球でいうところの松井選手みたいなもんじゃないですか。
そうね、
うん、それが K1 っていう。
そうだよね。でもまあそれはちょっとね、まあ相撲協会としてもちょっとあれ考えないとね。
だからなんていうか、
うん、
その後輩を育てたりとか、
うん、
すごく長けてた人だったみたいですよ、
うん、
で相撲が嫌いなわけじゃないけども、
うん、
やめなくちゃいけないっていうか、う
ん、だね、
その後食っていけないみたいな、
要は月給が200万ぐらい、100万が運命になるらしいんだよ、
うん、
で横綱になっても1億はいかないんだってね、うん、何千万かぐらいなんだってさ、
うん、
それ考えるとやっぱ厳しいよね。
引退しちゃったらもうそこで食えないよね。
そう、それで年寄り株とか持ってて、
うん、
親方とかとしてその協会に所属できれば、
うん、
食っていけるけど、
うん、
そうじゃない人はもう、
で年寄り株を買うのもやっぱ2億だか3億だかその間かかるわけ
っていう話だったね。
そんなにかかんの、
うん、バブルの頃が3億だったって話だけどね、うん、今は1億、それでも1億いくらぐらい、
それを買うととりあえずずっと給料がもらえる、
そうそう、
うん、
ああ将来食っていけるじゃないけど、
うん、
でも例えばその3億なら3億なりを出してさ、
うん、
食っていくっていうのもさ、
うん、
あれだよね、差し切ったら儲かんのかね、それって。
いや、儲かんないでしょ、だって小錦見たら分かるじゃないですか、大してテレビ番組も出てないのに、うん、ハワイにドーンと豪邸建ててるじゃないです
か。まあね、
だって講演会とかで儲けるわけですよ、
はい、
地方の営業はいいからね、
うん、
千葉すずをちょっと呼ぼうと思ってギャラ調べたんですよ、うん、200ですよ、
はあ、
200 一発200っすよ、
はあ、
15日あんた営業入れてもご覧なさい、うん、すごい話じゃないですか。
そう、ね、
年間1年やってごらんなさい、もうすごいじゃないですか、
200って何をやってくれるんですかね。
いやいや2時間くらい喋るだけです。
ローションプレイぐらいしてくれ
る。そっちなんだ。
いやいや。
やたら下ネタだな。
すごいな。
すごいでしょ、うん、だからそれで相撲協会属しちゃうとそれから部屋に入ったり、うん、協会側に入ったりするわけですよ、
うんうんうん、
そうしちゃうと全然本人にはって話
だ。そうだよね。
本人に行かずに協会が
取ったり、
うん、なんかアマチュア あのコマーシャル出演とかもそんなんだよね。
そうそう、う
ん、
いやでもさ、最近で、ね、裁判でその辺はちょっとやっぱ無理があるだろうっていうことになって、
うん、
次のオリンピックからやっぱあの個人の肖像権とか全部個人に入るようになりそうですね。
なるほどね。
なんでオリンピック組織委員会の方の見入りがすごい減るらしい
だろうね。
あ、これは当たり前な話。
まあでもそれは当然だろう。
でもあけぼのはさ、その若鷹の時代で戦ってたけど、
うん、
貴乃花、うん、
はい、
はもう年寄り株なんて当たり前だし、
うん、
将来理事になるかもみたいな話なのに、
ね、う
んうん、かわいそすぎますよね、うん、その差が。
そうだね、
やっぱその国籍の問題、
うん、
いやじゃないでしょやっぱ。
いや、それもあるってことで、長い伝統があるから、うん、そっちの方が有利っていう、あの根回しができる
だろうね、
その組織が。
でやっぱ体制に合うか合わないかっていう、その貴乃花は合うけど若乃花は結局合わなかったんでしょ。
そういうことだろう、
ね、横綱にはなったけど、
うん、
まあまあね、立場が弟があれだけだいたから、
うん、自分はいいやっていう感じでいけたかもしれないけど、
立場的に厳しかったかもしれないけど、
でもやっぱ相撲協会嫌いそうだもんね、若乃花、うん、
嫌いそうだね。どう見てもね、なんだか、うん、
ただ明けぼのがその今後うまくいくかどうかってところだけど、うん、一番かわいそうなのが、うん、あけぼのっていう名前すら使えないみたいな。
あ、そうなの。
本名っていうかあけぼの太郎なのに、
うん、
相撲協会側がみたいな話ですよ。使えるかどうかまだわからないみ
た
いな。
でも小錦も漢字で書かなくてカタカナで書いてるでしょ。あれはその相撲協会との結局折り合いの問題
なの。それ何なの。
でもさ、もうあのそれ個人の本名として登録しちゃってるわけだろね。その国籍、あの国籍っていうかその戸籍謄本にも曙太郎なら曙太郎っていうあの感じで登録しちゃってるわけでしょ。それが使えないっていうのはなんだかおかしな話だね、
うん、おかしな話だ
と思うよ、うん、
名前なのに、
うん、いやだからその辺はね、スポーツあの最低裁判所とかきちんと裁判ではっきりさせるべきだよ、
う
ん
う
ん、
そうだよね。どう考えたって話がおかしいよね。そうそうそう、
おかしいよ、うん、自分の名前を使うって言ってるのが使えないってのおかしい、
うん、そうだよね。
でもそのバカな奴らにこう風穴開ける意味で、うん、やっぱそれはね裁判してほしいんだと。
ただ、
ね、
でもそらそうと、その化け物が K-1 出て通用するのかどうか
っていう、ね、俺はねボブサップなんかの試合は見たくないね。あの小さくてもうまい K-1 の選手
がやっぱ技だよね。 K-1 はね、
テクニシャンと戦ってみてほしいです
ね。あけぼの膝悪いの分かってんからね、うん、あのいい位置にこうローキックが入りそうじゃん、
うん、
でパンが入ったら終わりかなっていう。
ボブサップはローキックなんかできる、ね、ね、感じじゃないから。
いやただ ね相撲協会側が逆に相撲こそ最強なんだって思わすいいチャンスだぐらいの転換をしないとダメだよ。
そう
言えてるね。
よく言われますもんね、
う
ん、相撲が一番強いの、強いっていうね、本当に強いのって話です、
うん、俺は相撲最強説は持ってるんですけど、うん、だから踏ん張りの効かない土の上であんだけのガチンコかますわけですから、
そうだよね、
グリップの効くマットの上でやったら死んじゃうよくらいの、
うん、
勢いがあるんだろうと、きっと
それはなんか体当たりしていくってこと、
うんうん、まず、もうそれだけで、もうそれで突っ張りで終わりだよ大抵はね、
うん
うん、そんな感じでいいんじゃねえかと。
なるほどね、
うん、だからそういうチャンスだって思えれば、うん、いいんじゃないかなと。
だ
から
ある意味パンチ力はあるんだよねきっとね、
うん、あると思うよ。だからあれ張り手をグーにしちゃえばいいん
だ。そうだよね。だから余計効くよね、
うん、
きっとね。
そうそうそうそう。
でダッシュしていって、
うん、ドーンって初めにぶちかまして、
ぶちかまして
ね、ドーンって終わりっていう、ね、う
ん、でも、うん、あの相手がコーナーにスッと行ってたらそこまで持たないかもね。ダッシュが
そうだから、でもそこを見たいで、だから変に K-1 ルールに合わせてほしくないのよ、あけぼのは、うんうん、あくまでも相撲取りとして、うん、K-1 の上に立ってほしい。
ああ、回しを締めてみたいな。
まあ、いや、だからその、
化粧回しをして。
いや、戦い方はあくまでも相撲なんだと、
うん、
俺は。
そうね、う
ん。そのプライドが見たいんだよね、俺は。
そうね。
だから、あのボブサップみたいになんかコロコロコロコロやっちゃってっていうのはどうでもいいんだよ。
うん、あ、でもさ、あけぼのってもう引退してもうかれこれ1年ぐらい経つんだっけ、
うんうん、
で試合が大晦日でしょ、うん、この何日かで表明して、はいはいはいはい、で賞味2ヶ月ぐらいしかないじゃない、
うん、そうか、
それで体作れるのかね、
やってると思うよ、
なんかね、やってはいるみたい、うん、それで関係者とかが、うん、いけるんじゃないのっていうところで決断みたい、
うん、あ、そうなんだ、うん、やっぱ体作ってんだその後、
そうだよ、うん、で相撲取りの体ってあんだけ太ってますけど、なんかほとんど筋肉、
いや、まあそれはね、
うん、それとやっぱ柔軟性持ってる筋肉なので、うん、ただその、うん、3ラウンドを4回っていうスタミナがないかなという気がするけど、
そうそうそうそう、だから本当にダッシュ一発でね、KO でもすればいいけど、
うん、そうなんだよ、
その後ね、それが失敗した時は持たないでしょうね、時間が、うん、
だから本当俺にはあけぼのにはだからもう1ラウンド以降はいらないと、
うん、
もう40秒で決めてやると、それがなかったらもう負けだと、
う
ん、
そうね、
それくらいの戦いを見せてほしいなと、
うん、ね、1ラウンドでダメだったらもう負けました、
そうそう、もう俺は勝てない、それぐらいもう40秒なら40秒でもう相撲の全部を見せてやるぐらいの、うん、感じのものを見たいなと、
まあ、でもね、それは相撲で言えばだって横綱まで張った人だからね、そ
う
だ、
うん、でも掴んで投げるっていうのはできないから、
そこが痛いんだよね、うん、打撃だから、だからプライド向きなんだよね、うん、どっちかっつうと掴んで投げれるし、
でもああいう人たちはほらあの握力があるからね、
うん、
あのほら回しだったらとりあえず釣っちゃったり平気でするわけじゃない、うん、何百キロって人が、
うんうん、
そういう意味では結構捕まえたらもうすごいよねきっとね、
でもグローブはめるんでしょ K1 って、
うんうん、それに K1 投げちゃダメでしょ、
うん、あ、投げはダメなの、
投げちゃダメですよ、
あ、そうなの、
ダメダメ、よく固めてもダメだし、打撃だから K1、
あ、まあくまでも打撃なんだ、
いやだから K1 のリングでプライドルールにするっていう可能性もあるよ、
あ、
そうね、でも多分打撃でやると思う、
うん、だろうね、
じゃあやっぱ突っ張りなんだね、
突っ張りだと思う、
うん、
いやでも絶対それで勝てると思うよ、
うん、
相撲取りが全力で頭から入ってくるものをどんだけパンチしても止まんないよね、あれは、
そりゃ止まんないよ、だってあの人たちだってお互いでほら
頭でしっかりなくてやるからね、
いっちゃうじゃない、
うん、それは止まんないからね、だからそれ食らったらもう終わりだと思うよ、
でも逆に言えばさ、何ボブサップもそこを注意すればいいわけでしょそこだけ注意すれば OK っていう、
彼もでもフットワークあるタイプじゃないから、
うん、まあまあまあまあ、
まあ、子供の喧嘩です、
うん、やだ第2試合だ、ね、エコパンチ
そう、ね、
でもね一緒に並んでたけど、あけぼのが横にいると、うん、ボブサップは小さいな
って、ね、
ちっちゃいね、ボブサップね、あけぼのに比べちゃうとね、
うんうん、膝が弱いの分かってるからね、そこをどうするか
って、ね、見るからにね、相撲やってる時からそんな細い足で大丈夫
かっていう感じあったからね
大丈夫みたいな、
うん、だから できたら、だから、まあ、K1 っていうリングにとどまらずに、いろんなところでその相撲という格闘技はどこまで強いんだっていうところを見せてほしいなと、
そうね、
だから吉田が今人気があるのはやっぱり柔道っていう格闘技が通用するんだっていうのが分かってるじゃない、
う
ん、
そうね、
でやっぱりそので必ず道着着て、その道着の使い方マジックみたいなさ、
うんうんうん、
道着で締めてるんじゃないけど、うん、締めてるみたいな、
うん、
すっごい上手い使い方するんじゃない、
うんうんうん、
ギス反則ギリギリの、
そんなのありか、
いやでも反則じゃないから OK なんだよ、
うん、
だから道着じゃないんだけど道着なんだよ、
うん、
一応手では締めてるんだけど、その下で道着がキューってきてるみたいなうまいんだよ、いや柔道家はやっぱそれがメリットだからね、
でもまあ反則取られなきゃそれは、うん、正当な方法だからねきっと、
うん、だからそのキックボクシングの人がキックとパンチが強いように柔道家はやっぱりそういうことがうまくないとキックとパンチが下手なわけで、
うん、
でもその辺でトントンだっていうのが面白いのが総合格闘技だから、
まあそうなんだろうね、うん、きっとね、
だからアケボノはなんかこびることなく、
うん、
全力で相撲としてぶつかってほしいなと、
うん、でも最終的にその何あけぼの自身も分かってるだろうからさ、うん、それ以外のところでできねえっていうのはさ、
いやいやいや、バカなね、あのコーチとかいるのよ、
あそうか、
だからボブサップが弱くなったのはそのせいじゃん、
あまあね、
う
ん、
そうだよね、
ボブサップに構えなんか教えてたら勝てねえって、
うん、無理無理
それあのなんだこいつっていう試合をするから勝てた
ん
だよ、
うんうん、
それをその普通のね、あの予測できないじゃないです
か、
そう間合いとかそういう問題じゃないみたいな、
誰もすごい猫パンチが来るとは思ってないじゃん、まあ、そんな防御の仕方らしは練習してないわけよ、うん、それをこう攻撃するんだとかやるから、
うん、
その攻撃方法は防御のやり方か もう確保されてるからね、
ボブサップがね湧き締めてね、
そうなんだよ、
踏んだらちょっと違うと
違うよね、
まあね、
そういうバカがいるんだよ、
良さが消えちゃう、
そうなんだよ、そういうことを教えずにもう、うん、全力でいけと打撃で、
まああれだ、ほんじゃその練習っていうかさ、うん、あの今からの鍛え方ももう相撲
自体のそのままでいいんだね、いやそうでいいと思うよ、なんか相撲取りとしてのプライドをかけて俺はやってほしいなと、うん、それだったらもう全敗しても全然俺は拍手、
うん、
できるなっていう気は、
ね、相撲っていうので本当やってほしい
ね、
うん、でそれ、
俺としてはね武蔵とやってほしいのよね、
それは武蔵負けるね、
いやだけど日本のその
トップは一応武蔵だからね、
うん、で相撲でどれぐらい違うのかっていうのを見て
みた、そうだね、 K-1 ジャパンの方に出てきて武蔵とやって獲得するとか、うん、そういうのいいね、
そうね、うん、
ボブサップはちょっと違うような気が、それで見てもなんか分かんないよって感じがする、
違うね、
どっちが勝っても負けても
両方ともちょっと飛び飛ぶだから
もうボブサップがなんか出てきた時点で K-1 が迷走したしちゃったっていうか、うん、K-1 の本来のスタイルの面白さっていうのがちょっとなっていう、
なんていうか、そのアケボノもさ、ボブサップもキャラ的に同じじゃないきっと、
うん、
そういう
レバンナとアケボノとかね、
見たいね、
レバンナとアケボノいいね、
クロコップとアケボノでもいいけどね、
確実にアケボノ負けるだろ、
いや分かる、 それをその最初の40秒なら40秒でどこまでいけるのか、
そうなんだよ、あの日本人はそこが見たいからね、アンディ・フグがあんだけ人気があったのはやっぱり不遇の勝てない勝てないっていう時代があって、日本人がこう応援してきたわけじゃないですか、
まあね、
そういうの大好きだから、アケボノはやっぱそこにパタッとはまると思うよ、
なるほどね、
どんなに負けても相撲、俺はもう相撲
魂みたいな
戦い方しか知らないと、
うん、
もうこれでいくんだっていうところが、うんうん、株を上げると思うね、
じゃあブレーもそういうメンツを集めてほしいね、
そう、
うんうん、じゃああれだ、あのセコンドはあの貴乃花、若乃花、
そうだよ、だから逆に相撲協会がもう全力でバックアップすると、うん、
ね、
うん、うん、だ何だって現役に戻っていいぞぐらいのバックアップするから、
うんうん、
全力で相撲で戦ってこいぐらいの度量があると、うん、相撲も人気出るんだよ絶対、
じゃあ監督高見山ぐらいでどんな、
いいんじゃないですか、ね、いやあの人はあんまりいい力士じゃない、
じゃあ小錦ぐらいでどうだ、
いや小錦もいい力士じゃないから、まあ舞の海とか、
あ舞の海、それはキャラが違うだろう、
まあ、キャラ違うけども相撲の上手で、
うん、
若乃花とか、
若乃花、高乃花、
うん、
ね、いいんじゃないですか、だから若乃花がアメリカンフットボールに挑戦したのも俺は大
賛成、あれは拍手だった ね、
うん、
ね、
うん、何たあのお兄ちゃんの方はいいけど弟の方は絵本出したりアホかっちゅうのに、
ね、そうだよ、だから相撲取りっていうのがアスリートとして優れてるっていうね、うん、証拠をやっぱちゃんと見せてほしい、
そうね、でもね、
うん、そうしないとね、うん、誰も好き好んでふんどしになるやつはこのご時世いないの、
でも例えばさ、そこで曙がその何強いっていうことが証明されたら、それは相撲人気にもつながる
んですか、つながる、それはつながるよ、う
ん、ね、だから吉田が頑張るから柔道もあの、ね、
そうだよね、
人気がやっぱ戻ってきてるじゃないですか、うん、そういうもんだと思うんで、
ね、
それをチャンスとして、うん、ぜひ頑張ってほしいなと、
協会の方もね、うん、全面協力っていうこと
でして、
うん、
バックアップしてほしいなという、
そしたら拍手だね、協会にもね、
そうなんだよ、それぐらいの転換がいるんだ
ね、
今相撲協会には、
う
ん、
そうだね、
と思います、だからまあ年末の明けもの戦の後にはやっぱりもう一回ヌポルトやって、
ヌポルトね、
検証したいなと、
なるほど、
思っております、
はい、
この辺にしたいと思います。